春、それは生命が芽吹き、若葉の緑が眩しい季節。そんな穏やかな昼下がり、一人の男が女子大のキャンパスを歩いていた。ふう、今日も美しい女子大生ばかりだな。男の名前は田中。表向きは女子大生たちに人気のイケメン家庭教師だが、その裏の顔は女子大生たちを性の対象としか見ていない。性欲旺盛な変態野郎だった。あの子も可愛いな。ああ。あの子の胸を揉みしだいて、泣き顔を見たい。田中は女子大生たちを見ながら、いやらしい妄想を膨らませる。彼の頭の中は、女子大生たちの柔らかそうな肌や、弾けそうな胸、締まりが良さそうな下半身でいっぱいだった。田中先生、突然、背後から明るい声がした。振り返ると、そこには教え子の美咲が立っていた。彼女はショートカットがよく似合う、スタイル抜群の美少女だった。ああ、美咲ちゃんか。どうした?もう授業は終わったのか?はい、先生。今日はありがとうございました。おかげでテスト勉強、すごく理解できました。よかったじゃないか。美咲ちゃんは頭がいいから、すぐに掴むんだよな。じゃあ、またわからないことがあったら連絡してくれ。はい、先生。今日はこれからどうするんですか?そうだな。少しキャンパスを散歩してから帰るよ。そうですか。じゃあ、先生。また。美咲はにっこりと笑って去っていった。その無防備な笑顔と、ぴったりとしたスカートから覗く細くて長い足に、田中の欲望はさらに燃え上がる。ああ、美咲ちゃん、お前のその無垢な笑顔、全部汚してやる。そう思いながら、田中は美咲の通った後の匂いを嗅ぐように深呼吸した。翌日、田中はいつも通りキャンパスを訪れた。今日は美咲の授業がない日だったが、他の教え子の授業が控えていた。ふう、今日は誰を妄想の餌食にしようかな。田中は下心満載でキャンパスを歩いていると、人だかりができている場所に遭遇した。どうしたんだろう。近づいてみると、そこには美咲がいた。彼女は何やら周囲の学生たちから責められているようだった。ねえ、美咲、あなた、昨日誰かと一緒にいたんでしょ。誰なのよ。そうよ、まさか男なんじゃないの。美咲、彼氏でもできたの。美咲は困惑した表情で、必死に弁解していた。違うの。昨日はただの先生と。先生、どこの先生?まさか家庭教師でもつけてもらってるの?そうよ。家庭教師なんて。お嬢様ね。周囲の学生たちの嫉妬混じりの言葉に、美咲はますます追い詰められていく。その時だった。おい。どうしたんだよ。こんなところで。田中の声がした。周囲の学生たちが振り返る。先生、美咲は田中の姿を見て、救世主を見つけたかのように駆け寄った。先生、実は、美咲は周囲の視線に怯えながら、昨日の出来事を説明した。そうか、大変だったな。よし、先生が助けてやるよ。田中はにこやかに微笑み、周囲の学生たちに話しかけた。皆さん、この子は僕の教え子なんです。昨日は勉強を教えていて、遅くなってしまったんです。どうか、お許しください。へえ、家庭教師ね。ふうん、先生に助けてもらってるの。周囲の学生たちは納得いかない様子だったが、田中のイケメンぶりと、美咲の純粋そうな雰囲気に押されたのか、その場は収まった。先生、ありがとうございました。美咲はほっとした表情で田中を見上げた。その瞬間、田中の欲望に火がついた。どういたしまして。美咲ちゃん、田中はにやりと笑うと、美咲の腕を取り、人混みから離れた。先生、美咲は不思議そうな表情を浮かべるが、田中は意に介さず、人目のつかない場所へと美咲を連れて行く。そして、暗い建物の裏手に着くと、突然、美咲を壁に押し付けた。キャ、 美咲ちゃん、君のその無垢な表情、大好きだよ。田中は美咲の肩に手を回し、その細い首筋に舌を這わせる。せ、せ、君のこの体、ずっと欲しかったんだ。田中は美咲の胸に顔をうずめ、その柔らかな膨らみを堪能した。いや、やめて。美咲は抵抗するが、田中の欲望はもはや止まらない。彼は美咲のスカートの中に手を入れ、その皮膚をまさぐった。あ、君のここ、もう濡れてるじゃないか。田中は美咲の甘い反応にさらに興奮し、その指を激しく動かした。いや、やめて。あ、美咲の息遣いが荒くなり、その体が震え始める。ああ、美咲ちゃん、君は感じてるんだね。田中は美咲の耳元で囁くと、その唇を奪った。美咲は抵抗しながらも、次第に田中の舌を受け入れ、甘い吐息を漏らし始める。もっと感じていいんだよ、美咲ちゃん。田中は美咲の胸を激しく揉みしだきながら、舌を絡ませ合う。美咲の体は次第に熱を帯び、その皮膚からは愛液が溢れ出ていた。あ、ああ。美咲ちゃん、君は最高にエロいよ。田中は美咲のスカートをめくり上げ、その純白のパンティーを引き裂いた。いや、君のここ、僕のものにするよ。田中は自身の硬くなったものを美咲の皮膚に押し当てると、ゆっくりと挿入した。ああ、美咲の体が激しく震える。その表情は苦痛と快感が入り混じり、もはや無垢な少女のものではなかった。美咲ちゃん、君は僕のものだ。田中は美咲の耳を甘噛みしながら、腰を前後に動かし始めた。あ、あ、いや、美咲の甘い喘ぎ声が建物の裏手に響く。その声は次第に大きくなり、その体は田中のものを受け入れ、快感に身を委ねていた。ああ、美咲ちゃん、君は最高だよ。田中は美咲の胸を愛撫しながら、激しく腰を突き上げた。美咲の皮膚は愛液で溢れ、その甘い香りが周囲に漂う。ああ、先生、いや、いや、もっと叫んでいいんだよ、美咲ちゃん。田中は美咲の首筋に舌を這わせながら、さらに激しく腰を振った。美咲の体は田中のものに貫かれ、快感の渦に飲み込まれていく。ああ、ああ、ああ。美咲ちゃん、僕も、もう。田中は美咲の皮膚を激しく突き上げると、その中で熱いものを放出させた。ああ、先生、行っちゃう。美咲の体がビクッと震え、その皮膚から愛液が溢れ出す。彼女は田中の腕の中で、恥ずかしそうに顔をあからめた。美咲ちゃん、最高だったよ。田中は美咲の汗、ばんだ髪を優しく撫でながら、その体から離れた。先生。美咲は呆然とした表情で田中を見上げた。その瞳には、今まで見たことのない色っぽい光が宿っていた。しかし、そんな田中の裏の顔が露呈する日が近づいていた。先生、ある日、美咲は田中を呼び出し、真剣な表情で語り始めた。先生、私、好きな人ができました。え、田中は動揺を隠せなかった。その人とは、もっと純粋な関係を築きたいんです。だから、先生とは、もう会えません。美咲ちゃん、田中はショックを隠せなかったが、美咲の決意は固いようだった。先生、今までありがとうございました。美咲はそう言うと、去って行こうとした。待って、田中は思わず叫んでいた。先生、美咲は不思議そうな表情で振り返る。僕は、君のことが好きだったんだ。田中は今までの思いを吐露した。教え子としてだけでなく、一人の女性として、美咲を愛していたことを。先生、美咲は驚いた表情を浮かべるが、その瞳には複雑な感情が浮かんでいた。僕は君を襲うつもりなんてなかった。でも、君の無垢な表情を見て、欲望を抑えられなかった。田中は自分の行いを悔い、頭を下げた。先生、美咲は涙を浮かべていた。 僕は最低な男だ。君を傷つけてしまった。田中は自分の行いを恥じ、後悔の念に駆られた。先生、私。美咲は口を開きかけたが、その時だった。田中、お前だな。突然、怒鳴り声がした。振り返ると、そこには数人の男たちがいた。彼らは美咲の友人たちのようだった。お前が美咲を襲ってたんだろう。卑劣な野郎め。そうだ、裏でこんなことしてたなんてな。許せない。警察を呼ぶぞ。男たちは田中を取り押さえ、地面に押し倒した。ちょっと待ってくれ。話をさせてくれ。田中は抵抗するが、男たちは聞く耳を持たない。先生、美咲は田中の姿を見て、駆け寄ろうとした。美咲ちゃん、危ない。下がってて。田中は美咲を気遣いながら、男たちと揉み合いになる。先生、話して。先生に手を出すな。美咲は男たちにつかみかかり、田中の解放を訴えた。おいおい、彼女も共犯か。そうだな。二人とも連れて行こうぜ。男たちは美咲も取り押さえ、警察を呼ぶために携帯電話を取り出した。先生、美咲ちゃん、ごめん。田中は美咲に謝罪の眼差しを送った。美咲は涙を流しながら、田中を見つめていた。おい、お前ら、何やってんだよ。その時、また新たな声がした。振り返ると、そこには美咲の好きな人らしき男性が立っていた。彼なら大丈夫です。私が保証します。美咲が必死に訴える。そうか、わかった。じゃあ、話を聞かせてもらおうか。男性は穏やかな表情で、田中と美咲に声をかけた。ありがとうございます。美咲はほっとした表情で男性に頭を下げた。まずは落ち着いて話を聞かせてくれ。君たちはどういう関係なんだい？男性は優しく微笑み、田中と美咲に声をかけた。私は美咲の家庭教師をしていました。今日は授業のことで話があると美咲に呼ばれて、ここに来たんです。田中は男性に事情を説明した。自身の家庭教師としての立場や、美咲との関わりを包み隠さず話した。なるほど。家庭教師か。男性はうなずき、美咲に視線を向けた。美咲ちゃん、君はどうして彼に呼び出されたのかな？それは、美咲は少しためらいがちに、男性に打ち明けた。自身の勉強のことや、田中への思い、そして田中の裏の顔に気づいていたことを。僕は気づいていました。先生が裏でこんなことをしていることに、美咲は涙を浮かべながら、男性に語りかけた。先生はいつも優しく教えてくれて、私は先生のことを尊敬していました。でも、裏ではこんなことをしていたなんて、美咲は自身の複雑な気持ちを吐露した。先生を許せない気持ちと、でも、先生を好きだったという気持ちがあって、美咲ちゃん、男性は美咲の話を聞き、優しく微笑んだ。先生を許せない気持ちはわかるよ。でも、先生を好きだったという気持ちも、嘘偽りないものだと思う。はい。先生は間違ったことをした。でも、君のその気持ちは、先生への純粋な思いだったんだよ。男性は優しく語りかけ、美咲は涙を流しながらうなずいた。先生。美咲は田中を見つめた。僕は、先生を許せない気持ちと、好きだったという気持ちがあって、混乱していました。美咲ちゃん、田中は美咲の言葉に、自身の行いを深く悔いた。先生は間違ったことをした。でも、君を傷つけたくはなかった。田中は自身の思いを伝えた。美咲への思いや、欲望に負けてしまったこと。そして後悔の念を。先生、美咲は涙を浮かべ、口を開いた。私も、先生を許せない気持ちと、でも、先生を好きだったという気持ちがあって、混乱していました。美咲ちゃん、でも、先生が反省しているのは伝わりました。美咲は田中の目を見つめ、続けた。だから、 先生を許したいと思います。美咲ちゃん、田中は驚き、嬉しさがこみ上げた。でも、先生には、もう家庭教師を辞めてもらいたいです。わかったよ、美咲ちゃん。田中は自身の行いを反省し、家庭教師を辞めることを決意した。先生、美咲は涙を流しながら、田中を見つめていた。僕は、家庭教師を辞めます。でも、美咲ちゃんを思う気持ちは変わりません。田中は自身の思いを伝え、深く頭を下げた。先生、美咲は涙を拭い、優しく微笑んだ。ありがとうございました。先生のおかげで、私は成長できました。美咲ちゃん、田中は美咲の優しさに触れ、自身の行いを深く反省した。先生、これからは自分の行いを悔い、より良い道を進んでください。はい、美咲ちゃん、ありがとう。田中は自身の過ちを認め、新たな一歩を踏み出すことを誓った。先生、頑張ってください。美咲は優しく微笑み、その場を去っていった。田中は美咲の後ろ姿を見送り、自身の行いを深く反省した。彼は欲望に負けてしまった自分を恥じ、今後の人生で決して過ちを繰り返さないと心に誓った。そして、美咲もまた、田中への複雑な思いを胸にしまい、新たな一歩を踏み出そうとしていた。二人は過ちを乗り越え、それぞれの道を歩み始めるのだった。後日談。しかし、田中は美咲との関係が、美咲の親にバレて、ボコボコに乗されました。